カフェ筆記。はい、今回も始まりました。宇多田ヒカルさんファンによる宇多田ヒカルさんに関するポッドキャスト番組、MC リオ太郎です。ですね、今回は、前回も話したんですけど、10年前に宇多田ヒカルさんが書き下ろした本、タイトル、点ですね。の感想をまたね、続きから語っていこうかなと思っています。前回は確か、オートマティックと、あとタイムウィルテルでデビューしたあたりまで読みましたよってところで終わったかなと思うんですけど。で、しかもその読んでる最中に、スポティファイからちょうどオートマティックが流れてきて、運命感じましたよっていう話をしたかと思うんですけど、そこからまたちょっと読み進めまして、でもちょっとずつなんか噛み締めるように読んでるんで、そんなに進んでないんですけどね。なんかもったいないなと思っちゃって、連休中に全部読んじゃうかもって最初は思ってたんですけど、そんなこともなく、なんかちびちびと味わいながら読んでいます。で、今のところ80ページぐらいまでトータルで読み終わったんですけど、前回も話した通り、この「天」っていう本は500ページぐらいあるんで、まだまだね、5分の1もいってないっていう状態ですかね。その文字数もかなりあるんで、1ページに対して。本当に読み応えのある面白い本を手に入れたなと思ってます。で、肝心の内容なんですけど、やっぱ時系列でまとまってるんで、最初のアルバム2作品について主に書かれてましたね。81ページぐらい、80ページぐらいまでは。で、ファーストラブとディスタンスっていうアルバムなんですけど、最初の2つっていうのは。その中で、ちょっと面白いなと思ったのが、他の人からですね、宇多田ヒカルさんのアルバムに対する批評として、一作目のファーストラブは宇多田ヒカルの16年間の人生の集大成だ。で、ディスタンス、二作目のディスタンスっていうアルバムは、その次の2年間のまとめ、っていうふうに表現した人がいたらしいんですね。批評としてね。で、ヒッキーはそれを聞いて、なるほどと思いつつも、それまで自分のアルバムをどう表現、どう言葉で一言で表していいか分かんなかったらしくって、で、その16年間の集大成って言われて、なるほどなとは思ったらしいんですけど、ディスタンスが2年間のまとめっていうのがちょっとピンとこなかったみたいで、ヒッキーの感覚としては、ファーストラブは16年間の集大成っていうのは自分でも同意できる。で、ディスタンスはさらに、その16年プラス2年間、つまり18年間の集大成だっていう感覚らしいんですね。だから、その、ファーストラブを発売してから、また新しくスタートした2年間のまとめではなくて、ファーストラブも込みの、その、プラス2年間としてのその全部で18年間の自分の集大成が2作目のアルバムディスタンスだっていう感覚らしいんですね。で、そっかと思って。確かに別になんかね、アルバムが出た年で自分が区切られてるわけじゃないなっていうのは確かに思って。で、そのね、2作目の曲も、2作目のアルバムに入ってる曲も、全部が全部ファーストラブの直後から作り始めたわけではないらしくって、 ファーストラブと同時進行で作ってた曲もあるし、ずっと昔に作ってたやつもあるし、みたいなことが書かれていて、やっぱ買ってる側としてはね、なんとなくこうアルバムの順番に曲ができてるんじゃないかって思い込みがちですけど、アーティスト側としてはね、こうね、そんなわけでもなくて、温めてたっていう表現がありますけど、温めてたものを満を持して出すみたいなね感じで、まあよく考えたら順番とかあんまり関係なく発売されてるんだろうなっていうことにね、改めて気づきましたね。で、そのヒッキーが温めていた曲で今思い出したんですけど、パクチーの歌っていうちょっとユニークな曲があって、で、それもね、ヒッキーとしてはもう何年も8年ぐらい温めてた曲なんだよね、みたいな感じで言ってたのを今思い出しました。ちなみにちょっと歌ってみると、パクチーパクパクパクチーパクパクパクチーパクパクパクチーパクパクフフーパクパクパクチーっていう感じで始まる、ちょっとびっくりするような曲なんですけどね。まあ子供向けというかね、NHK っぽい感じの曲ではあるんですけど、これをね、すごいヒッキー本人は気に入ってて、もう何年間も温めていて、で、まあ比較的最近、5年以内ぐらいに出した曲なんですけどね。で、この曲をお袋なりやきくんの前で初めて披露したときに、お袋くんはポカーンとしちゃったみたいで、何歌い出したんだこの人って顔をしてたよみたいなね、話をヒッキー本人がしてました。はい。で、アルバムの話はこの辺にして、ちょっとこう、別の印象に残った内容をね、語っていこうと思うんですけど、ヒッキーは結構読書家で、で、かなりの本を読んできたらしいんですけど、コロンビア大学に通ってた時に、その大学の中でも、さらに本を読むコースに入ったらしくって、一週間に三冊ぐらいね、読んでた時期もあったらしいんですね。で、ヒッキーみたいなね、音楽活動もバリバリやってて、学生として勉強もしてて、さらに一週間に三冊も本を読むなんてね、もう全然時間なかったんじゃないかなって思うんですけど。まあ、それでもちゃんとね、本を読んで。で、まあ、好きな本をね、紹介してる文章があったんで、ちょっと気になったので、ここでもね、このポッドキャストでも紹介しようと思います。哲学のね、本なんですけど、書いた人、著者はアンリ・ルイ・ベルクソンという方で、タイトルが時間と自由っていうね、まあなんか哲学っぽいっていう題名なんですけど、これに結構影響されたっていうふうにヒッキーが言ってますね。で、あともう一つの作品はダダとシュルレアリスムっていう本。これも面白かったっていうふうに書いてたんで、まあ小難しそうだなとは思いながらも、ちょっと読んでみたいなって思ってます。もしね、図書館にあったりして手に入ったら、感想もね、またこのポッドキャストで語れたらいいなとは思うんですけど、秋になってからにしようかな。ちょっと読書の秋にかこつけて、ヒッキーのおすすめの本を読むっていうコーナーを作ってもいいかなと思ったりしています。はい、あとはですね、ちょっと点っていうね、本から離れて、 不滅のあなたへ、筆記おすすめのアニメですね。主題歌も歌ってる NHK のアニメなんですけど、これについてちょっと語ろうかなと思います。まあでも正直、グーグーっていうキャラクターが死んじゃってから、あんまり興味がなくなったっていうか、あんまり見ようと思ってなくて、で、どんどんエピソードが溜まっていっちゃってる状態だったんですけど、久しぶりにね、まあちょっと続きを見るかと思って、ちょっと義務感でね、見てみたんですけど、やっぱなんとなくね、面白みが減っちゃったっていうか、ちょっと展開がね、弱くなってる感じもして。で、ツイッターでも他の宇多田ヒカルファンの方が、やっぱグーグー編が終わってから、ちょっと見てないなっていうね、人がいて。で、やっぱそのグーグーのエピソードがピークだったなってつぶやいてる人もいて、確かにって結構同感でしたね。その後別にそれほど強いキャラクターがすぐ出てきたわけでもないし、次の展開へのクッションの時期っていう感じで、あんまりね、なんとなく魅力がね、減っちゃったのかななんて思いながら。あと、そもそも長いなと思って、まだ続くんだって思いながらね。グーグー編で終わりにしとけば、なんとなく大クライマックスみたいな感じで終わったんじゃないかなって思ったんですけど。いつまでやるんだろうって思いながらね。もうそんな状態になっちゃってます。あ、でも、漫画の連載自体、原作自体がまだ続いてるってことは、だいぶ長いお話なんでしょうね。今気づきましたけど。まあそう考えるとね、まあ気長に今後も付き合っていけばいいのかなと思ったりもしました。まあそんなところです。それではここからは、大和町ライフのコーナーです。このコーナーでは、熊本県上益城郡にある山に囲まれた田舎町、山の都の町と書いて大和町について語っていくコーナーです。今回紹介するのは、文化の森という建物です。もしかしたら以前も紹介してるかもしれないんですけど、まあ改めてね、ご紹介したいなと思います。この文化の森っていう建物は、大和町の中心街である浜町にありまして、で、まあいろいろね、この大作り物っていう大和町の名物があるんですけど、それも飾ってることもあったりして、結構ね、目立つ建物かなと思います。で、毎月ね、本当にいろんなイベントを行っているので、大和町の中でももうトップクラスにアクティブな面白いスポットとして挙げられますね。で、運営をしているのが株式会社まちづくりやべっていうところで、で、まあいろんな事業に、なんて言ったらいいか、手を出してるっていうと言い方が悪いかもしれないですけど、まあイベント系だけじゃなくて、ちょっとフレッツ光とかね、そういうのもやったりしてる会社なんですけど、まあ面白いことを仕掛けてる会社が運営してる建物です。で、例えばキッチンカーをね、呼んだりとか、あとはお子様向けにワークショップを開いたりとか、 とはね、クリスマスの時期にクリスマスツリーコンテストをやったりとかね。いろいろ季節に合わせたイベントも行いながら、なんか文化的な展示会とかね、そういうのもやってるので、いつ行っても楽しめる。で、大体毎月、こう、内容を変えてるので、地元の人も毎月毎月何度でも楽しめる、そんなスポットです。で、もちろんその文化の森に行っても面白いんですけど、来月ですね。8月の29日の日曜日に、文化の森じゃなくて、まあ、そのさっき話した株式会社まちづくり矢部が主催して、あゆのせ交流館っていうところでイベントをするんですね。で、このあゆのせ交流館っていうのは、大和町の中の名物である、あゆのせ大橋っていう、赤い大きな橋があるんですけど、その近くにある建物なんですね。で、そのあゆのせ交流館っていうところで、朝9時から午後2時半ぐらいまでですかね、イベントをするとのことで。で、MC リオ太郎もね、ちょっと参加しようと思ってるんですけど、その内容としてはですね、午前中はちょっとそのあゆのせ交流館の付近をウォーキングしたりとかして、その地域についてね、なんか解説をしてもらいながら散策して、で、帰ってきてからコケリウム、ハーバリウムとか流行ったりしてますけど、あれのコケバージョンを作るっていうワークショップがあって、で、お昼はですね、これが一番の楽しみなんですけど、そのあゆのせ交流館って菅地域っていうところなんですけどね、地域名で言うと、その菅地域の名産の野菜を使ったランチバイキングっていうのが楽しめるらしくって、それがおすすめの夏のイベントですね、大和町の。で、まだチラシは解禁になってないんですけど、情報解禁してないんで、今ちょっと大和町ライフで紹介してるのも若干フライング感があるんですけど、まあまあもうすぐね、ほんと8月入ったらすぐぐらいにはもうチラシも配布されるかなとは思うんで、いいかなと思って喋っちゃってますけどね。で、料金が、参加料金が、さっき話したその散策とコケリウムとランチバイキング全部込み込みで、朝9時から昼2時半まで楽しめて、なんと料金が1500円です。まあそのお子さんも楽しめると思うんでね、夏休みの思い出作りにはぴったりなんじゃないかなと思います。申し込み方法は、チラシについてるファックスで申し込む形になると思うので、もしね、興味を持っていただけた方は、よかったら申し込んでみてはいかがでしょうか。ということで、今回の大和町ライフは、文化の森、そして8月29日日曜日のあゆのせ交流館のイベントのご紹介でした。はい、それではエンディングです。今回も大和町に住む MC リオ太郎の、ポッドキャスト番組カフェヒッキーを聞いていただいてありがとうございました。ちょっとね、今大和町ライフって言おうとしちゃったんで、こう無理やりつなげたんですけど、カフェヒッキーですね。本題はね。まあそれで、今ね、収録してるのが連休明けの月曜日なんですけど、皆さんはどんな連休でしたか？ 4 連休。楽しめましたでしょうか？前回は連休の初日に に収録したんですかね。で、配信して。で、連休中にもう一回ぐらい配信しようかなって思ってたんですけど、ちょっとね、なかなかタイミングが取れなかったりして。で、まあ連休明けて、また、こうして配信してみたわけなんですけれども、まあ MC リオ太郎的には、4連休のうち2日間はね、結構しっかり外に出かけて、で、他の2日間は、まあ比較的家でゆっくりね、できたかなと思って、なかなかバランスのいい連休だったなと、自分では満足しております。やっぱね、毎日ね、出かけちゃうと、こう疲れて終わっちゃうっていうこともあるんですけど、ちょうどね、こう、一番最初の日と、最後の日、最終日に、まあ、ゆっくりできたんで、まあ、ただちょっとこう、自分の計画とは違ったんですけどね、予定とは。いろいろこう、変更があったりとかして。本当はもう毎日でも出かけるつもりの気合は入ってたんですけどね。っていうのもそのゴールデンウィークにちょっと後悔するような過ごし方をしてしまって、まあ体調をね崩しちゃったりとかして、あんまりなんか遊べなかったなっていう悔いがあったんで、今回の4連休はもうどんどんね遊びに出かけちゃおうって思ってたんですけどね。まあでもそれでも程よく遊べて、で満足できたんでよかったなと思います。で、まあちょっと余談が長くなるんですけど、連休中に映画を見たんですね。で、メジャーな映画じゃなくて、ちょっとマイナーだと思うんですけど、北斎っていう映画を見ました。まあ、日本人の方ならわかると思うんですけど、あ、ちなみにこのポッドキャスト結構ね、海外の方もなぜか聞いてくれて、まあ割合はね、そんなもちろん日本人の方より少ないんですけど、それでもね、ゼロじゃないっていうことでちょっとびっくりはしてるんですけど、なんか不思議な国の人も聞いてくれてたりとかして、なんでたどり着いたんだろうって思いながら不思議に思ってますけど、まあ、そうそう、話が逸れちゃってますけど、まあ、とにかく、北斎っていう映画を見たんですね。で、葛飾北斎の人生を描いた映画で、2020年に上映された映画なんですかね、確か。で、主人公が柳楽優弥で、葛飾北斎を演じてるんですけど、まあ面白かったですね。たまたま映画館の前通った時にパッと目に入って、で衝動的に鑑賞しちゃったんですけど、見てよかったって感じるような映画でしたね。で、そのやっぱ葛飾北斎の人生とかってなかなかね、想像もしないし、別にそんなね、なんかイメージもできない感じだったんですけど、こうじっくりいざそういうふうに作品としてね、2時間ちょっとかけて知ってみると、あ、なんかこんな人だったんだと思って、その葛飾北斎が描いた絵を見る時もね、なんか見方が変わるっていうか、その作品、映画の作品として娯楽目的でも満足できるし、ダイナミックだったりとかね、映像が、あとセリフもかっこよかったりとかするし、なんか見た後にね、こう楽しかっただけじゃなくて、あ、なんか教養がついたかもって思えるような、なんかそういうお得な気分になれる映画でしたね。なんかただこう消費するっていう感じじゃなくて、エンターテインメントを消費するっていう感覚じゃなくて、なんかこう身になるような、そんな 内容でした。映画館で上映してるのはもうあんまりないんじゃないかなと思うんで、もし気になった方は、まあレンタルとかね、していただいて、見ていただいたらいいかなと思います。まあもともとね、MC リオ太郎は浮世絵が結構好きなんで、なんか春画の画集とか古本屋で眺めてたりとかね、した時期もあったりとか、なんか江戸時代の生活みたいな雑誌を買ってみたりとかね、して。で、インスタにアップしたら、同級生の女友達から、リオの趣味って結構、なんか渋いよね、みたいな感じに 言われたりとかしたこともあるんですけど。まあ、またなんとなく浮世絵に関する、こう、熱が、こう、じわじわと戻ってきた。そんな映画でした。はい。じゃあちょっとエンディングがね、長くなりすぎちゃったので、さすがにそろそろ終わろうと思うんですが、この番組に関するお便り、質問、もしくは、宇多田ヒカルさんに関する情報など、どしどしお待ちしています。概要欄にね、お便りフォーム、Google フォームなんですけど、それを、リンクをね、載せておきますので、匿名で結構です。もしくはラジオネーム書いていただいて、何でもいいのでね、お便り送っていただけると嬉しいです。それでは、今回ちょっと長くなりましたが、また次回ですね、よかったら聞いていただけたら嬉しいです。熱中症にね、気をつけてくださいね。まあ、ちょうど今日の話なんですけど、同僚がね、ちょっと研修中に突然倒れちゃったりして、ちょっとかなりびっくりしたので、皆さんもね、栄養バランスには気をつけて。あともうすぐね、土用の丑の日だったりするんでね、うなぎを食べて、精をつけて、暑いですけどね、夏バテしないように、倒れないように注意してくださいね。はい。というわけで、今度こそ終わります。はい。ではまた次回。ありがとうございました。